口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本。では早速参りましょう。テーマは坂口貴則の2025年ベスト10です。パチパチ。このベストっていう意味は、その次の牧野さんの場合もそうなんですが、本とか映画とか音楽とか出来事とか商品とかサービスとか番組とか、いわゆる神羅万象、2025年の中で何が良かったかっていうのをお話ししたいと思います。でそこでなんですけども、まずですね、生活というとちょっと大げさだけれど、もう仕事とかこう生きてるかなりの土台が AI になってきたっていう1年だったなと。
そうですね、
しちゃいました。まず1番目ですね、 IT ガジェット編としてジェミニ3あげたいと思います。これね、僕びっくりしたのが、なんか Google のジェミニって使えねえな、全然チャット GPT はすげえなと思っていたところ、数ヶ月ってこの世界でも
本当すごいね、
という間ですね。このジェミニー3、あるいはジェミナイ3ですが、プログラミングとかプレゼンテーション、そして日々の文章作成の補助とか、かなり業務分析まで使ってる人多くなってきたんじゃないかなと思いますね。今もう純粋に話し相手として、あるいは相談相手として使う人もいるから、やっぱり2025年ベストっていうと、まずこれを挙げないといけないだろうと思いましたね。これは多分ね、であとですね、プラウドっていう、録音できるガジェットなんですけども、ワンプッシュで録音するっていう、でこれ多分相当広がってると思うんですね。でこれプラウドに限らず、こう会議とか打ち合わせをこう簡易的にこう録音するっていうのって、今例えば Zoom とか Teams にも
これ ね、 ありますね、
これ機能ありますんで、でね、それでなんかほら議事録を書くとか、あるいは過去の話を思い出すとか、言った言わないとか、本当にこれ相当変わっていくだろうなっていうのがこの土台なんですね。まず1番と2番は、IT ガジェット編でございました。で3番目、ここから映画ドラマ編に入りたいと思います。で映画ドラマ編で、私相当な映画とドラマ見てるらしいんですよ。
そうですよね。
その中から3つ挙げました。3つ、まず1つ目、アノーラ。
アノーラ、
これはですね、これショーン・ペイカー監督の最新作で、米国のアメリカのストリッパーとですね、ロシアの御曹司が出会って、バタバタコメディを繰り広げるってことなんですけど、ものすごく面白かった、びっくりするぐらい。で最後バッドエンドなんだけど、バッドエンドなんだかハッピーエンドなんだか分からなく終わるっていうのが、さすがショーン・ベイカー監督のこれまでの映画と一緒で、ものすごく衝撃受けました。アノーラですね。では、次4番目、これまた映画ドラマ編なんですが、これね、アノーラとどっち選ぼうか迷ったんで両方挙げました。これは、レオナルド・ディカプリオが出演しておりました。いいですか、ワンバトル・アフター・アナザーですね。これポール・トーマス・アンダーソン監督のやつで、簡単に言うとこれ革命家というかテロリズムというか、どう言ってんだろうな、それを革命家のカップルがいるんですけども、でなぜかそのカップルのディカプリオじゃない側の黒人女性をずっと狙い続けるっていう軍人が出てくるんですね。
なるほど。
でなぜその軍人がそこまで熱心にその女性を追うかっていうのは最後あたりで明らかになるんですが、これもうびっくりする3時間、でも一瞬たりともこう飽きさせない、でかつこうカーチェイスとか本当にですね、もうびっくりするぐらいのこう画像で、もう全てが最高の3時間でした。で5番目あげますね、これちょっと日本映画からもあげようと思いまして、これ実は爆弾、佐藤二朗さんですね、永井聡監督の。でこれ佐藤二朗さん演じるこう鈴木多吾作っていう、元ホームレスなんですけども、これがねもうめちゃくちゃもうずっとスリリングなやり取りが続くんですよ。だから今年ね動画でも見たんですが、たまたま今回3つも全て劇場で見たっていう。
なるほどね、
やつになったけどね、このね佐藤二朗さんの異常な怪演ね、これ代表作となるんじゃないかと思って、でかつこれオチは言えないんですけども、緊張のまま全編が終わるんですよ。
なるほど。
これよくこんな考えたなっていう感じでした。 ではですね、次いきます。で次6番目からは、はい、書籍編です、はい、書籍編6番目なんですが、圧倒的に一番面白かった作品でした、
はい、
ハック立花明さん、ハックという創設でね、これね、もう一番圧倒的に今年面白かったんですが、
はい、
簡単に言うと金融詐欺をこう描いた作品で、こう暗号資産に関わるこう日本人とその他の国で、国家間のインテリジェンスで、恋愛、
なるほど、
でかつですね、こうなんか宗教観とか家族観とかで、テクノロジーの話を踏まえて、もうありとあらゆるこう世界を縦横無尽にこう何ていうんですか、語っていく、もう本当に俺はいつこう立花さんから卒業証書をもらえるんだろうかっていうぐらい本当に面白かったな。これどうやったらこんなん書けるんだろうなと思ったぐらいでした。
なるほど。
では書籍編を続けますと、はい、7番はですね、
はい、
調査ルポ、この日本の片隅でですね、鉄人社っていうところの編集部が出しているんですが、これも面白かったです。調査ルポ、この日本の片隅で、これあのね、これ牧野さんにもご紹介したんですが、例えばね、例えばなんで東京駅から品川駅までを新幹線で行くのかみたいなね、でなぜか東京駅から品川駅までを新幹線で行ってる人にこうインタビューして一首を作ってるとか、でいろんな、あ、こういうケースあるよねっていうパターンだけど、確かにそういう人たちの声って聞いたことないわっていう感じの、例えばね、あとは深夜でなぜファミレスで一人でいる女性がいるのかとかね、あるいはなんであのホームレスになったんだとか、あとは偏差値35の学校ではどういうこと話してるのかとか、いやこれ考えたことなかったなみたいなね、でなんていうか考えたことなかったけどそういう人いるだろうなみたい な、なんか人々をむき出しにしていく作品で、これは面白かったですね。
面白かったですね。これは面白かった、ね、本当に。
そして8番目いきます。8番目、作曲という名の戦場、小野高光さんという作曲家の方が書いているんですが、作曲という名の戦場、これものすごく面白くて、
うん、
AI がこう見事に曲を作ってくれる時代に、うん、音楽家はどう生き残るのか、そういうテーマなんだろうなと思ってたんですよ、
うん、
でもちろんそういうテーマではあるんだけど、この小野さんという作曲家の、はい、もう凄まじすぎるこうなんていうかね、こうどういったんですか、人生、っていうのが描かれて、
うん、
もうそれだけで面白い。もう本当に過酷な少年時代から音楽に目覚めて、
うんうんうん、
そしてもう職業音楽家になってからもこう地獄のコンペの日々だけどね、これね、なぜか不思議なことに音楽愛しか伝わってこないっていうすごい本でした。これは音楽家に限らず全職業人が読んでいいんじゃないかなと思います。
なるほど。
そして9番目、ここから音楽編ということで2つ紹介させてください、はい、バンドドゥームのアポカリプス、これもうねすげえ約9年ぶりのアルバムなんですが、このドゥームはメタルバンドとは言うと狭すぎるぐらいのすごいね、もうアバンギャルドなロックバンドなんですよ。でこれ9年ぶりっていうことなんですが、聞いてびっくりしました、
うん、
もうね本当に過剰なリズム、予測不能なもうメロディーで、楽器が全員すごすぎる、もう上手すぎて、これ何なんだろう、これはもう人間っていうのはもうこれほどに進化が可能なんだろうかっていうぐらい、ちょっと褒めすぎかもしれないですけど、
うん、
でこの前ライブを行ってきたんですが、
はいはいはい、
もう本当にね緊張感あふれる、もう全く飽きさせないっていうか、俺は今これ何を見てるんだろうっていうぐらいの過激さ、すごかったですね。
それはすごいな。
そう、ということで最後丸10番いきたいと思います、うん、BE:FIRST 2025年発売された全曲ということなんですが、この BE:FIRST ね、これ2025年ポップスというかメジャーシーンはやっぱ BE:FIRST でしょうということで、もう楽曲、メロディ、そしてライブには2回しか行けませんでしたが、ダンス、まあこれ言っていいのか分かんないけど、ルックスも含めて、まあこれは日本代表っていうことでいいんじゃなかろうかと思うんですね。
なるほど。
しなやかでもう強く美しい、こうアジア初でついになんか同じヒップホップ R&B でも、あ、こんな新しいダンス映像がいるんだっていうのを世界に見せつけたという意味では、本当に最後になんていうかな、ふさわしい感じでありました。ということで2025年こんな年だったということでですね、はい、私の坂口孝則2025年ベスト10をお話しいたしました。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。